7月のお知らせ掲示板、市からのお知らせや新たな取り組みなどについて掲載します。1、子育て世帯に生活支援特別給付金を支給します。食費などの物価高騰に直面する次のいずれかに当てはまる子育て世帯に、対象児童1人につき5万円の給付金を支給します。対象となる世帯。1、一人親世帯。公的年金を受給しているため、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない人、要申請。令和5年1月1日以降の家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人、要申請。2. 一人親世帯以外、令和5年3月1日から令和6年2月29日に生まれた児童も対象。対象児童の養育者で、令和5年1月1日以降の家計が急変し、収入が令和5年度の住民税均等割額が非課税である人と同じ水準になっている人、要申請。対象児童、平成17年4月2日から令和5年2月28日生まれの児童、一定以上の障害がある児童は平成15年4月2日生まれまで対象。申し込み、令和6年2月29日木曜日までに、子育て支援課、電話 0848-67-6045、または各支所の地域振興課へ。市ホームページの QR コードが表記してあります。住民税非課税世帯などが対象、物価高騰対策として生活支援給付金を支給します。市は物価高騰への対策として、住民税非課税世帯などに対して、1世帯3万円の給付金を支給します。表、対象世帯、支給要件、手続き方法、提出期限の順に読みます。対象世帯、1、住民税非課税世帯、国基準。支給要件、令和5年6月1日時点で、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯。手続き方法、対象と見込まれる世帯には、7月に市から確認書、または申請書を送付します。内容を確認し、同封の返信用封筒で、必要書類を返送してください。提出期限、令和5年9月29日金曜日筆着まで。対象世帯、2、家計急変世帯、市独自。支給要件、住民税非課税世帯に該当しない世帯で、予期せず、令和5年、1月から8月の収入が減少し、住民税非課税世帯と同水準であると認められる世帯。手続き方法、申請書、提出先、各支所、市ホームページなどに用意と、必要書類を持参または郵送で社会福祉課、郵便番号 723-8601港町3丁目5番1号へ。詳しくは給付金コールセンターへ問い合わせてください。提出期限、令和5年10月31日火曜日筆着まで。表終わり。世帯の全員が 住民税均等割の課税がある人に扶養されている場合は対象外です。配偶者などからの暴力、DV を理由に住民票を移さず市に居住している人も対象となる場合があります。詳しくは社会福祉課電話0848-676058へ問い合わせてください。住民税均等割のみの課税世帯、1世帯あたり25,000円への給付金は、対象と見込まれる世帯へ、9月中に市から書類を送付予定です。詳細が決まり次第、広報誌または市ホームページでお知らせします。市ホームページの QR コードが表記してあります。問い合わせ先、給付金コールセンター、電話0848-676250、土曜日、日曜日、祝日を除く、9時から17時。3、自転車用ヘルメットの購入費用の一部を補助します。自転車運転時のヘルメットの利用促進を図るため、ヘルメットの購入費用の一部を補助します。補助額、購入金額の2分の1、上限2000円。対象、市税を滞納していない市内在住の人、1人につき1回限り。対象のヘルメット、SG マークなどの安全基準に適合したもの。7月1日以降に、市内販売店またはインターネットで購入した新品のもの。用意するもの。領収書、認証マーク、通帳の写しなど。申し込み。令和6年3月22日金曜日までに電子申請からまたは郵送か持参で必要書類を生活環境課郵便番号 723-8601 港町3丁目5番1号へ。申し込み期限内でも予算の上限に達した時点で終了します。申請方法など詳しくは市ホームページで確認してください。市ホームページの QR コードが表記してあります。問い合わせ先、生活環境課電話 0848-676178。 省エネ家電への買い替えを支援します。省エネ家電の買い替えに対する補助金を交付します。今日、対象者、次の1から3のすべてに該当する人。1、申請者が住む市内の住宅に設置している対象品目を、市内店舗で省エネ基準を達成した新品のものに買い替え、設置した。2、申請日時点において、市に住民票がある。3、市税の滞納がない。対象品目、エアコン、冷蔵庫。対象商品の省エネ基準と達成率。エアコン、目標年度、2010年度。省エネ基準達成率 113%。目標年度、2027年度。省エネ基準達成率 100%。冷蔵庫、目標年度、2021年度、省エネ基準達成率 100%。冷凍機能のみのものは対象外。目標年度と省エネ基準達成率をよく確認してください。補助率及び補助上限額。購入費用の4分の1、1品目につき上限5万円。1世帯あたり1品目につき1回限り。 対象経費、本体費用、工事費、部品と付帯設備費、運搬料、消費税やリサイクル費用、値引き額は対象外。実施期間、購入期間、設置期間、7月20日木曜日から9月30日土曜日、申請期限、10月31日火曜日、予算上限に達した時点で終了します。事前に市ホームページなどで終了日と申請期限をお知らせします。申請方法、対象家電を設置後に電子申請から、または郵送か持参で申請書、提出先、各支所、販売店に用意を生活環境課郵便番号 723-8601 港町3丁目5番1号へ。電子申請は市ホームページからもアクセスできます。市ホームページの QR コードが表記してあります。問い合わせ先、生活環境課、電話 0848-676162。5. 学校と地域がパートナーにコミュニティスクール制度を導入します。令和6年度から一部の小学校・中学校でコミュニティスクール制度を導入します。市のコミュニティスクールは学校、保護者、地域住民の代表が共に学校運営について話し合う学校運営協議会、登下校の見守りや共同学習といった地域住民や企業、団体などで組織される地域学校共同本部による様々な活動を一体的に推進するものです。今後、市内すべての小学校、中学校にコミュニティスクール制度を導入し、学校を中心に地域が連携を深め、協力しながら子どもたちの健やかな成長を支えていくことを目指します。図、四角が2つあります。左に学校、右に地域、間に地域学校共同活動とあります。地域学校共同活動から左矢印、学校、学校運営協議会、学校運営、その運営に必要な支援に関する協議など、校長、保護者、地域住民の代表のイラストがあり、吹き出しに、地域と目標やビジョンを共有とあります。地域学校共同活動から右矢印、地域学校共同本部、登下校の見守りや共同学習など、地域学校共同活動の推進、地域住民、保護者、PTA、社会教育施設、社会教育団体、文化団体、スポーツ団体、企業、NPO のイラストがあり、吹き出しに、学校と目標やビジョンを共有とあります。図、終わり。市ホームページの QR コードが表記してあります。問い合わせ先、障害学習課、電話 0848-676147。
国民健康保険に加入している皆さんへ、新しい保険証、健高齢受給者証が届きます。7月31日月曜日までに新しい保険証、オレンジ色が普通郵便で届きます。8月1日火曜日から使用してください。70歳以上の人には高齢受給者証と保険証が一体となった保険証兼高齢受給者証が届きます。認定証の申請、更新、 現在交付している限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証の有効期限は7月31日月曜日までです。新しい認定証が必要な人は、8月以降に保健医療課または各支所で手続きしてください。用意するもの、保険証、マイナンバーが確認できるもの、限度額適用標準負担額減額認定証の適用区分が区分2、カタカナのおの人で、認定後の1年間で通算90日を超えて入院した場合は、入院期間がわかるもの、領収書、入院証明書などを持参してください。その他の制度など、詳しくは市ホームページで確認してください。市ホームページの QR コードが表記してあります。令和5年度の国保税率、課税限度額。令和5年度の国保税率と課税限度額は表1の通りです。県が示す標準保険税率を参考に毎年見直しを行います。表1、令和5年度の国保税率と課税限度額。横の項目、区分、医療分、後期高齢者支援分、介護分、40歳から64歳の人の順に読みます。区分1、所得割、前年中の所得に応じて計算。医療分 6.50%、 後期高齢者支援分 2.31%、 介護分40歳から64歳の人 1.81%。 区分2、均等割額、加入者1人当たり。医療分 26,580 円、後期高齢者支援分 9,270 円、介護分40歳から64歳の人 9,280 円。区分3、平等割額、1世帯あたり。医療分 17,972 円、後期高齢者支援分 6,459 円、介護分40歳から64歳の人 4,544 円。区分、課税限度額、医療分65万円、後期高齢者支援分22万円、介護分40歳から64歳の人17万円。表1終わり。区分1、所得割、2、均等割額、3、平等割額の合計額が年間の国保税額となります。課税限度額とは税額の上限のことです。世帯主に納税通知書が届きます。7月中旬、世帯主に納税通知書が届きます。世帯に国保加入者がいれば、納税義務者は世帯主となります。納税通知書が届かない場合は、市民税課に問い合わせてください。第1期の納期限は、7月31日月曜日です。納付は口座振替で、市では国保税などの市税を口座振替で納付することを進めています。希望する人は、市内の金融機関で手続きしてください。用意するもの、通帳、金融機関届出印、納税通知書、口座振替をする税目の指定はできません。新たに口座振替を登録した人を対象に、広島県産品などが当たるキャンペーンを実施しています。詳しくは市ホームページで確認してください。市ホームページの QR コードが表記してあります。年金からの転引き、特別徴収。国保加入者が全員65歳から74歳の世帯は、国保税が世帯主の年金から 6回に分けて転引きされますが、転引きできない場合は、納付書または口座振替での納付になります。国保税の軽減制度。次の人は一定期間、税額が減額され、医療費の負担限度額が下がる場合があります。対象、失業時の年齢が65歳未満で、交付された雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知の離職理由欄に、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかが記載されている人、申し込み、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、保険証、対象者のマイナンバーが確認できるものを持って、市民税課、電話 0848-676030 へ。国保税の減免制度。次の人は国保税が減免されることがあります。対象、疾病や事業の廃止による離職などで国保税の納付が困難な人、詳しくは市民税課へ問い合わせてください。納付が困難な時は相談を。著しく収入が減少するなど、やむを得ない事情により納付が困難な場合は、滞納したままにせず、早めに税制収納課、電話 0848-676035 へ相談してください。後期高齢者医療保険に加入している皆さんへ、新しい保険証が届きます。7月下旬に新しい保険証、紫色、が広島県後期高齢者医療広域連合から普通郵便で届きます。8月1日火曜日から使用してください。後期高齢者医療被保険者証の写真があります。認定証の申請・更新。限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証を医療機関へ提示すると、窓口での負担が限度額までになります。申請方法、保険証と本人確認書類を持って保険医療課または各支所へ、詳しくは保険証と一緒に送付するお知らせで確認してください。過去に申請をしていて、8月からも対象となる人には、認定証を保険証に同封して送付します。令和5年度の保険料。年間保険料は、均等割額と所得割額の合計額です。表1。年間保険料の限度額は66万円です。表1。令和5年度の年間保険料の算出方法。均等割額 45,840 円、プラス所得割額、所得割率 8.67% かける基礎控除後の総所得金額などイコール年間保険料限度額66万円。表1終わり。表2均等割額の軽減。横の項目、世帯内の被保険者と世帯主の前年中所得の合計額、軽減後の均等割額の順に読みます。世帯内の被保険者と世帯主の前年中所得の合計額、43万円以下、軽減後の均等割額、7割軽減、年13,752 円、43万円プラス29万円かける世帯内の被保険者数以下の場合、5割軽減、年22,920 円、43万円プラス53万5,000 円かける世帯内の被保険者数 以下の場合、2割軽減、年36,672円、表2終わり。1、世帯に年金所得者などが2人以上いる場合は、10万円×かっこ年金所得者などの人数マイナス1、かっこ閉じ、を加算した額が上限となります。2、健保組合、国保、国保組合を除く、などの被扶養者の人が後期高齢者医療保険に加入した場合、2年を経過する月までは、均等割額が5割軽減されます。ただし、表2の均等割額の軽減に該当する人は、軽減割合の高い方が優先されます。保険料の納付。7月中旬に保険料額決定通知書を送付します。納付は原則、年金からの転引きです。転引きできない場合は、納付書か口座振替での納付になります。年金からの転引きの人でも口座振替での納付に変更できます。税制収納課へ相談してください。納付が困難な人へ。著しく収入が減少するなど、やむを得ない事情により納付が困難な場合は、滞納したままにせず、早めに税制収納課へ相談してください。不審な電話に注意を。電話で市の職員を名乗り、医療費の還付金がある、などと言って、銀行や郵便局の ATM に誘導し、お金を振り込ませる詐欺が多発しています。還付手続きで ATM の操作をお願いすることは絶対にありません。十分に注意してください。問い合わせ先。国民健康保険について、保険医療課、電話 0848-676050、 後期高齢者医療について、保険医療課、電話 0848-676056、 保険税、保険料について、市民税課、電話 0848-676030。 納付について税制収納課、電話 0848-676035。 口座振替について税制収納課、電話 0848-676034。市の財政状況をお知らせします。令和4年度一般会計。令和5年3月31日現在。予算の状況。令和4年度当初の一般会計予算額は483億6300万円でしたが、新型コロナウイルス感染症の対策などによる補正予算の増額や、令和3年度からの繰越額によって、3月末時点の予算額は564億4053万7000円になりました。収入、主な市税収入は、市民税、約 52.1 億円、固定資産税、約 68.9 億円、都市計画税、約 7.6 億円です。予算額 A、564億4053万7000円。うち、市税収入。金額 B、138億3373万2000円。割合 A 分の B、24.5%。支出。円グラフ。支出の額、合計564億4053万7000円。内訳、総務費 12.3%、69億2716万円。民生費 31.9%、180億1665万円。衛生費 7.3%、41億3734万7千円。労働費 0.4%、2億5383万5千円。農林水産業費 2.0%、11億454万6千円。商工費 3.4%、19億1891万1千円。土木費 8.3%、46億9834万6千円。消防費 3.9%、22億1416万5千円。教育費 8.1%、45億7944万7千円。災害復旧費 4.2%、23億7226万8千円。交際費 13.2%、74億3979万円。その他 4.4%、24億6222万9千円。議会費 0.6%、3億1584万3千円。円グラフ終わり。最も大きな支出は民生費約 180.1 億円じゃ。保育所や放課後児童クラブなどの子育て支援、高齢者や障害者の福祉サービスなどに使われているぞ。2番目に大きな支出の交際費約 74.4 億円は新庁舎、震災場、道路整備、学校長寿命化などの建設事業に対して借り入れたお金の返済に使われているぞ。と、ヤッサダルマンが言っています。借り入れ金と基金、預貯金の状況。司債のうち、臨時財政対策債、約170億円は、返済額の 100% を国が負担します。また全体として返済額約588億円の約7割、約411億円を国が負担します。司債現在高588億4191万6千円。基金現在高148億8544万円。一世帯あたりに換算すると、司債現在高は136万2175円。基金現在高は34万4594円。令和5年3月末現在の市の世帯数4万3197世帯から算出しています。市が保有する財産の現在高、財産区を除く。表、横の項目、財産、現在高の順に読みます。財産、土地、地籍、現在高、838万8915.82平方メートル。建物、延べ床面積、46万8021.07平方メートル。基金、一般会計、148億8544万円。基金、特別会計、20億4189万9千円。有価証券、31億985万円。出資金、1億6059万2千円。貸付金、2326万7千円。表終わり。水道事業の経営状況。令和4年度の経営状況は、収益29億7560万2千円。費用26億9035万5千円で、差し引き2億8524万7千円の利益が出ました。この利益は、 建設改良工事や企業債償還などの財源として使用します。水道事業の経営状況。令和4年度の経営状況は、収益32億6528万7000円、費用30億839万5000円で、差し引き2億5689万2000円の利益が出ました。この利益は、建設改良工事や企業債償還などの財源として使用します。詳しい財政状況は、市ホームページ情報公開コーナー市役所本庁4階で公開しています。次回は11月頃に決算の状況についてお知らせします。問い合わせ先、財政課、電話 0848-676028、ファックス 0848-676199。9. 安さに挑戦しよう。安さ踊り教室。時、7月6日木曜日から8月3日木曜日の毎週木曜日。1. 18時から19時、初心者、子ども向け。2. 19時から20時、中級者以上向け。ところ、中央公民館。内容、踊りや囃子言葉の練習など。講師、三原安さ踊り振興協議会。申し込み不要。安さ地方教室。時、7月6日木曜日から8月3日木曜日の毎週木曜日。いずれも18時30分から20時30分。ところ、中央公民館。内容、歌、三味線、太鼓、笛、鐘の練習。申し込み不要。市ホームページの QR コードが表記してあります。問い合わせ先、観光課、電話 0848-676014、ファックス 0848-644103。 第4回三原安さ節歌全国大会。時、8月6日日曜日13時から。ところ、市民ギャラリーベアシティ三原西館2階。内容、一般の部、中学生の部、小学生の部。料金3000円。小学生、中学生は無料。申し込み、7月20日木曜日までに、三原安さ節歌全国大会実行委員会事務局、電話 090-2802-3240、ファックス 0848-64-9482 へ。生涯学習出前講座、一日で踊れる安さ踊り教室。内容、派遣された指導員が安さ踊りを教えます。講師の派遣は1回1時間程度、1団体2回まで。対象、10人以上の団体。要申し込み。申し込み、希望日の2週間前までに観光課。電話 0848-676014、 ファックス 0848-644103 へ。暮らしの無料相談窓口。表、横の項目、相談の種類。時、ところ、申し込み、問い合わせ先の順に読みます。相談の種類、心配事相談。時、毎週金曜日13時から16時。ところ、サンシープラザ4階。申し込み、問い合わせ先 社会福祉協議会、電話 0848-63-0570、 心配事相談、13日木曜日、27日木曜日、13時から16時、本郷保健福祉センター、電話 0848-86-3607、 心配事相談、5日水曜日、19日水曜日、8月2日水曜日、9時から12時、福井保健福祉センター、電話 0847-32-7101、 心配事相談、7日金曜日、8月4日金曜日、9時から12時、大和保健福祉センター、電話 0847-34-1214、 心配事相談、21日金曜日、9時から12時、大和人権文化センター、電話 0847-331308、 児童虐待通告窓口、毎日24時間、電話相談子ども安心課、電話 0848-67-6088、 弁護士法律相談、要予約、21日金曜日、13時から16時、受付は5日水曜日8時30分から、中央公民館、生活環境課、電話 0848-67-6179、 消費生活相談、17日を除く毎週月曜日から金曜日、9時から12時と13時から16時、市役所本庁3階、電話相談も可、消費生活センター、電話 0848-67-6410、 消費生活巡回相談、要予約、14日金曜日、21日金曜日、28日金曜日、14時から16時、本郷支所、久井支所、大和支所、消費生活センター、電話 0848-67-6410、障害者何でも相談、要予約、24日月曜日、14時から16時、本郷保健福祉センター、地域生活支援センター、サポート、電話 0848-62-1736、ファックス 0848-62-1737、障害者何でも相談、要予約、26日水曜日、10時から12時、福井保健福祉センター、地域生活支援センター、サポート、電話 0848-62-1736、ファックス 0848-62-1737、障害者何でも相談、要予約、7日金曜日、8月4日金曜日、10時から12時、大和保健福祉センター、地域生活支援センター、サポート、電話 0848-62-1736、ファックス 0848-62-1737、自立サポート相談、17日を除く、毎週月曜日から金曜日、8時30分から17時15分、サンシープラザ4階、自立相談支援センター三原、電話 0848-67-4568、家庭児童相談、17日を除く 毎週月曜日から金曜日、9時から17時、市役所本庁2階、家庭児童相談、電話0848-610121、不登校等に関する悩み相談、17日を除く毎週月曜日から金曜日、9時から16時30分、リージョンプラザ2階、電話相談も可。三原ふれあい相談室、電話0848-647201、学校生活の悩み、体罰などの相談、17日を除く毎週月曜日から金曜日、8時30分から17時15分、電話相談、三原子どもサポートダイヤル、電話0848-676173、時間外は留守番電話で対応。人権相談、13日木曜日、13時から16時、サンシープラザ4階、人権推進課、電話0848-676044、人権相談、17日を除く、毎週月曜日から金曜日、10時から16時、市役所本庁3階、人権推進課、電話0848-676044、人権相談、17日を除く、毎週月曜日から金曜日、10時から16時、人権文化センター、電話0848-661111、人権相談、17日を除く、毎週月曜日から金曜日、10時から16時、本郷人権文化センター、電話0848-86-3333、人権相談、17日を除く、毎週月曜日から金曜日、10時から16時、大和人権文化センター、電話0847-331308、人権相談、17日を除く、毎週月曜日から金曜日、8時30分から17時15分、電話相談、法務局常設電話相談所、電話0570-003-110、女性相談、DV や家庭不和など、17日を除く、毎週月曜日から金曜日、9時30分から16時、市役所本庁2階、電話相談も可、女性相談室、電話0848-610122、行政相談、10日月曜日、13時から16時、サンシープラザ4階、社会福祉協議会、電話0848-630570、不動産相談、7日金曜日、21日金曜日、8月4日金曜日、10時から15時、サンシープラザ4階、社会福祉協議会、電話0848-630570、戦没者遺族相談、6日木曜日、20日木曜日、8月3日木曜日、13時から16時、サンシープラザ4階、社会福祉協議会、電話0848-630570、今日終わり。